この番組はメタングフがお送りいたします。はい、メタングフ生15回目ですね。今回、15回目ですけれども、まだですね配信はしておりません。配信3分前です。今回ですね、ちょっと早めに、録音開始をしておりますけれども、まあ別に何か算段があるわけでもないですけどね、まあただ単に早めに始めておこうかなということで、まあいわゆるあれですよ、スロースターターじゃないですけど、まあロースタートを切っておかないとね、いきなりバンと始めてしまうとまだちょっといけない、のでね何事もですね、やっぱりスタートが肝心なんですよ。スタートがゆっくりでないとやっぱりね、そういう事故を起こしますからね。まあ別に話すことは何もないですけどね先ほどですね、あの魔法少女まどかマギカの第8話見ましたけども、あれダメだろ本当に。前回のあの実況の時もそうなんですけど、自分軽く泣いてますからね最後らへん、あのなんていうのかな、7話のですね、あの展開と言いますか、まあ終わりぐらいがですね、ちょっとネトラレ展開が入ってきたんですね。まあこれはもう普通にあのなんかな、こっちの想像上のあれなんですけど、まあ簡単に言ったら人の恋人を奪う的な要素があってですね、自分そういうのがもう本当に苦手で、なので、ね、もうきついぞこれで今回の第8話のですね、あのまあネタバレはしませんけども、まあもしかしたらですね、これ本編の中にも話すのかもしれませんので、まあとりあえずここら辺で終わっておいて、であと何分だ、あと1分ちょっと、はい、メタグ15回目始めます、始まりますこんな風にね、あのあ、そうだ、まだネットラジオの方が始まってなかった。はい、メタングフ生15回目です別にネットラジオの方は記録されないですけどね、まあ一応こうやって始めておいた方がですねいいんでしょうけども、そう、あ、そうだ、台本大丈夫、台本出しておかないと、もう台本あるって言ってしまってますよね。まあいいですよね、ですね、まあ台本あるっていつぞやのあれでも言ってますからね、まあいいですけどね、別に。そうですね、まずオープニングトークから。メタングフ生ですね、普段は、ユーストリームでもですね、てかユーストリームがメガメインなんですけども、ユーストリームでですね、配信をしておりまして、で、このメタングフ生だけは、ネトラジでも配信してますけどね、まあ一応ユーストリームでは配信をしておりますので、でですね、まあこのユーストリームでの配信の中で、ゲーム実況でもやってるんですね。あの、金曜日の夜、夜中の12時10分。まあ、土曜日の0時10分ですよ。正確に言ったらですね。まあでも金曜日の24時10分からですね、ゲーム実況を配信しておりましたけども、このゲームがですね、おそらく次回で終わると思うんですね。あの、ラスボス的な雰囲気な、ですね、敵と戦ってですね、まあ負けてしまってますけども今は、まあとりあえず多分ですね、次回の配信で倒せるんじゃないかなと思いますけども、でですね、今やってるゲームはですね、アヤワナビーザバイという、まあ、有名なそういうフリーゲームの中ではですね結構有名な、ゲームなんですけども、そのアヤワナビーザバイが終わった後何を実況しようかなということなんですけども、そうなんですよね、実は。アクションゲームやってるんですね、自分は今。アイバネビーザガイというゲームはアクションゲームでして。で、あの、自分のパソコンだとですね、アクションゲームをやると結構重くなってしまうんですね。まあ、ユーストリームのですね、方に録画として残しているので見ていただければわかると思いますけども、結構処理打ちがひどいんですね。なので、できる限りしたくないというちょっとまあ願望はあるんですけどもね。なのでまあゲーム実況を続けていきたいということで何かやろうかなと思ってますけども、まあでもアクションがダメで、まあアクションってそういう動きが激しいものがダメだったら、そういうムービーが入るような、まあムービーが入るようなフリーゲームってそうそうないですけどね。なのでまあ何がいいかなと思ったんですよ。サウンドノベル系かなと思ったんですけども、サウンドノベル系だとあれじゃないですか、あのストーリーが重要視されてくるじゃないですか、もちろんそういうストーリーものはですね自分あまりしたくないんですね。なぜかというと、 まあ、まず一つとしてはすごく長くなるんですねこれ。まあ、今やってるアーガナビザガムですね、1回で30分でそれが20回続いてますから、簡単に考えて、10時間か、10時間、全部見るとなったらもう4分の1使いますからね、1日の4分の1以上使うので、さすがにそれは自分でもダメですよ。録画したのを自分で見るというのもさすがにそれもですね、自分としても嫌なので、まあそれぐらいですね。10時間はきついので、まあ多めに見積もって2時間半ぐらいで、まあ5回ぐらいで終わるようなやつにしたいんですけどね。それを何個か続けていくという感じで、なんかそんな風なゲームをですね、ずっと続けていくという感じでやっていきたいんですけども、そういうゲームってありますかねと、ちょっとなんかもう放り投げた感じがしますけども、なんか問題をですね、まあフリーゲーム、これはまあ重要ですね。でその上、まあフリーゲームでどこからも怒られないというのが、まあそれを言うならですね、ちょっと今自分がやってるアイワナビザガイちょっと怒られそうなんですけどね、ちょっと言う怒られそうな雰囲気がありますけど、でもまあいいじゃないですかでですね、見切れてるか そうですね、アイワナビザガイは終わりますけども、多分次回あたりで、まあそれを終わらせた後何をやるかということで、自分としては何だろうな、脱出ゲームとかやってみたいですね一回。ブラウザ上でできる脱出ゲーム、まあよく人気なのかなんだっけ、クワイエットルームだっけ、そんな風なゲームをですねやっていきたいんですけども、まあそれはですね、まあ終わった後考えましょうかね、アイワナビー境が。まあはい、そんなわけで結構長いなこれ喋ったの、そんな重要だったのかと思いますけども、まあこれはオープニングトークですよ、序章に過ぎないですよこれは今回のネタの名は15回目ですね。もう15回目って結構キリですねこれ。まあ5がついてる数字って自分結構キリと思ってしまうんですけどね。まあその上2がついてる2の倍数の回だったら自分結構キリなと思ってしまって、もう何が何だか分かんないですけどね。そんなのだったらもう1ヶ月に1回はキリのいい回がありますからね、それはそれでおかしいけど、ね、というわけで今回15回目、まずメタングフの M ミュージックからですけども、まあミュージック今まではですね、ミュージックいろんなですね、まあ、CD に関するレビューとかやってましたけども、今回はですね、まあ、前にもやりましたけどね、これは。カラオケに行ってきまして。で、そのカラオケの感想をちょっと、まあ、数日前にミクシー日記に書いてますけどね、まあ、それを読むだけという、ちょっと手抜き感が溢れますけど、手抜きじゃないですよ、手抜きじゃないですよ、これは。そうですね。何日だっけ ?3 月1日に行ってきました。カラオケ。で、このカラオケ、人からですよ。人から、一人カラオケ。そうですよ。一人で行ってみましたよ。で、3月1日、カレンダー見ていただければわかると思いますけども、まあ、火曜日なんですね。で、なんで火曜日に行けるかと。学生である自分が。まあ、簡単なんですけどね。卒業式だったんですよ、学校で。学校で卒業式があって、で、自分は1年生なので、出なくていいということで、まあ、休みだったんですね。なので、まあ、行ってきましたけども、なんで平日に休みになったら行ったのかというとですね、自分がよく行ってるカラオケボックスでは、休日に、一人でですね、カラオケの部屋に入ったら、料金が 1.5 倍になるんですね。1時間歌ったり、なんか、ノータイムというなんか3時間歌ったりするやつでやっても、どれでもですね、1.5 倍の料金がかかってしまうんですね。で、ノータイムで先ほど言いましたね、3時間歌えるやつはだいたいドリンク1本で600円としましょう、600円なんですよね。でそれで 1.5 倍だったら900円かかるわけですよ。3時間ドリンク1本で900円ってちょっと高いじゃないですか。でそのドリンク飲み放題のやつがあるんですよ。それがだいたい 680ぐらいだっけ、そんぐらいなんですね。一人じゃないときは。なんか二人で入ったときはですね。二人とかで入った場合は、880円ぐらいなんですけどもね。乗り放題の方が安くなるとちょっとおかしいな状況になってしまうんですね。なので、休日で入りたいなと思った場合は、誰か友達呼んでですね、入ったりしてましたけども。まあ、平日ということで。平日休みが取れたということで。ですね、この3月ですね、自分の学校では、まあ、一応春休みがありますけども、春休みとかの長期休み中はですね、平日でもやっぱり 1.5 倍の料金取られるんですよ。もう搾取する気満々ですよね、これ。学生柄。なのでね、春休みとか夏休みとかですね、そういうのは全く関係ないですね。でですね、でですよ。で、今回出ますか、まあ、今月3月、自分の学校ではですね、結構、平日の休みが多いんですね。今週だけでも2日ありますからね。9日と10日。まあ9日ですね、3月9日。まあどっかのレビオロメンの曲じゃないですけどね、3月9日。ここは公立高校で入試の日なんですね。で、自分が通っているここは公立高校なので、まあ休みになるという入試の日は。で、その上、3月10日は、その入試での答案の、まあ見直じゃねえや。回答じゃねえな、なんだっけ。丸付けか。普通よかった。丸付けがあるんですね。なので、3月10日も休みになるんですね。で、その上3月8日は、3月8日、どうだっけ、午前中で終わるんですね、自分たち確か。そういう受験の準備で。なので、まあ、いわゆる受験万歳ですよ、これ。聞いたこともねえけどな、そんなことは。受験万歳ですよ。なので、今週ですね、今週といってもまだ、土曜日、一応土曜日か。時間的に見たら。まあでもね、3月6日から3月12日までの週はですね、自分たち1年生は、1日丸々出ないといけない日は、もう月曜日と金曜日しかないわけですよ。しかもですね、その月曜日、金曜日は、もうこれ本当に内輪ネタになりますけどね、時間割的にもですね、結構楽な楽と言ったらちょっと怒られますけどね、楽な時間割なんですね。体育も少ないですし、自分体育苦手なんですよね。なので、ね、もう2011年3月第2週はもう歓喜の週ですよ。そうですね、何が言いたいのかわかんねえな。まあその上ですね、3月の第3週の16日だっけかな、16日に合格発表があるんですね。で、その同じ日にですよ、合格発表の日に、入学者説明会というのがあってですね、まあ、この入学者説明会は、まあ、来年度入ってくるですね、後輩。後輩ができますよ、と。まあ、後輩のですね、入学者説明会があるわけですよ。なので、自分たちが入れないんですよね、そこに。なんか、なんていうの、学校に。なので、16日もですね、早めに帰れるという。まあ、この週は、第3週はまあこれだけなんですけどね。早く帰れる時間というのは。ん？あ、そうじゃない。で、18日だっけ ?18 日が終了式になるんですね。そんな風にちょっと、なんか目まぐるしいですけどね、3月に入ってから。そうですね。で、19日から一応の、春休みですけども、多分、課外授業なんですよね、これ。21日が、確か祝日だっけですけども、22日、23日、24日、21日、多分24日ぐらいまであるな、課外授業。そんな学校ですからね。まあ、長いな、今回。全くこの学校に関する話するつもりなかったのにな。まあいいですけども。まあ、そうですよ。カラオケだ、カラオケ。全く忘れてた。で、カラオケ行ってきたんですよ。でですね、人からだったのでね、全く、なんだかな、盛り上がりとかを気にする必要もなくてですね、自由に歌ってきましたね。まあ、曲のリストをですね、言いたいところなんですけども、かなり多いんですよね、これ。何曲歌ってんだっけ、53曲ぐらい歌ってますね。歌いすぎだろ。まあ、4時間歌えたのでね、自分は。平日4時間なんですよ、その、ノータイムは。なのでね、歌ってきましたけども。かいつまんで言いましょうかね。先日のメタングでも特集した、バンプオブチキンのコスモノートですけども、 この中からですね、何曲か歌ってますね。歌ったのはモーターサイクル、宇宙飛行士の手紙、透明飛行船、ビューティフルグライダー、分別奮闘機、三つ星カルテット、66号線。で、なぜかもう一回モーターサイクル歌ってますね。好きだったんでしょうね。でですね、他にはミスターチュードレンでは、まあ、完了歌ってますけどね。ミスターチュードレンだけで多分1時間半近く歌ってますね。曲数的にもなんかすごいですもん。だって。4番から、何番まで ?21。ってことは、17曲歌ってますね。歌ってんな。17曲ってことは、1曲5分って考えたら、何分だまあ、1時間半ですよ。合ってた合ってた。よかったよかった。で、そのメドレー結構歌ってますかね、自分。メドレーが、ジョイサウンドに入ってるメドレー全部歌ってますかね。1、2、3、4。で、このメドレーは大体、あれですよ、シングル曲のサビの部分だけ歌うというような感じが多いんですね。それを何曲かな ?7 曲ぐらい連続で歌ってということで。あとそうですね。Mr.Children 以外にも、まあ、ピローズ歌ってますよ。あとそうですね。Anything Goes か歌ってますけども。大黒摩季のね、オーズのオープニングの好きなんですよね、これ。あとは、前回のメッタングメ生でも話したアンドロップのミラーダンス歌ってます。ですけども、これちょっと難しかったですね、ミラーダンス。もう自分的には多分苦手な部類に入る曲ですね。声が高いっていうのがね、ちょっときついんですね。自分結構、歌うときは結構低めなんですよ。これが低いのかどうかわかりませんけど、この声が、地声が。ですね、点数をですね、更新しまして、最高得点を。ジョイサウンドのですね、さっき言いましたけども、ちらっと。ジョイサウンドで歌ってましたけども、これ、ネットの、あれ、なんだろうな、マイページに残るのは、全国採点だけなんですね。履歴に残るのは。自分は分析採点の途中から歌ってたんですけどね、分析採点で、ラストのラストですよ、本当に。ラストで最高得点更新したんですけども、ネットの、履歴見たらそれが更新されてないという。なので、まあ、分析採点だとダメなんだな、ということで。まあ、全国採点でやったやつでは、90.629 点を出してますね。出した曲は、ザ・ピローズのガゼルシティですね。まあ、91点出したのもガゼルシティですけどね。この曲はですね、自分的にも結構歌いやすくてですね。ピローズの曲でよくあるシャウトとかですね、そういうのもなくてですね。で、その、ね、雰囲気が結構、まあ、テンポとしては速いですけども、盛り上がりが結構緩やかなので、そういうなんか急なですね、声の跳ね上がりとかもないですしね。なので、まあ、そういう面でも、まあ、唯一挙げるならば、全英語詞なので、英語のですね、そういうのに慣れていないと結構きついですけどね。あと、最高得点更新できそうなのは、まあ、ピローズで言うと、ムーブメントとか、あとは、ロデオスターメイトぐらいか。結構この3つのピローズの曲はですね、結構自分的にも好きですし、好きな上に結構歌いやすいというですね、ちょっと、まあ、比較的多めに歌っていこうかなと思っている曲ではありますけどね。そうですね、自分的に歌いやすい曲はですね、他には、バンプオブチキンで言うと、まあ、コスモノート内に入っている、モーターサイクルだったり、透明飛行船だったりと、結構点数良かったですよ、これが。88点ぐらいか、88、89ぐらいか。なのでね、まあ、これも頻度を増やしていきたいなと思ってますけども。そうですね、カラオケ話はこれぐらいでいいか。長いなぁ。今、もう日付変わろうとしてるで、これ。全然、これは、もう日付変わりますからね、これ。まあいいや。気にしない、気にしない。こういうのは気にしない負けですからね。日付変わった。カラオケでの話で日付変わるのか。まあ、そうですね。カラオケの話はこれぐらいにしてですね。ちょっとアップテンポでいきますよ。テンポ上げて。次、メタングフの E、エンターテインメント。E ですけども、これはニュースサイトからの引用です。ロンドンブーツ1号2号の田村敦37歳が4日、剣道小林と司会を務める 4月8日スタートの NHK 渋谷ディープ A、金曜深夜0時15分の取材会を東京渋谷の同局で行った。 BS2 から総合に進出し、より多くの人に見てもらえると喜んだということで、これ総合なるんだ。渋谷ディープ A という番組があってですね、この番組結構なんか一回だけちょっとチラッと見たことありますけどね、結構面白くてですね、内容全く覚えてませんけどもそうですね、BS2 だったんですけどね、前までは。総合の方に、地上波の方に、総合の方にですね、進出してきたということで、自分もですね、結構見る機会が増えるんではないかなと思いますけどね。自分の部屋のテレビ、BS が見れないですよね。BS もワーワーも見れなくて。1階のリビングのテレビだったらですね、一応 BS は見れるんですけども。それはどうでもいいですね。でもそうか。なんか珍しいですよね。ロンドンブーツ1号2号の田村さんが、こういう NHK の番組に出るって。でも前まで出てたのか。前まで出てたのか。なんかちょっと、覚えてないな、これ、本当に一回チラッと見た限りなんだけどな。でも結構、なんかイメージとは違いますよね。そういう、今までの田村さんの、そういう芸風といいますか、そういうのからしたら、NHK に出していいのかと思えるような、あれがありますけども。そうですね。次。早いな。もうバンバン使い回していきますよ。次。メタングフの T、テレビ。フジテレビは2日、4月の番組改編を発表した。目玉は週末を中心としたバラエティの新番組。上地雄介、ビビるを受け、関根麻里の潜入リアルスコープが、土曜午後11時10分から、土曜午後7時のゴールデンに昇格。改編率は全日程 8.9%、ゴールデン対、21.8%、プライム対 24.0% と、昨年10月期より低下したものの、既存バラエティの番組内改編などで新たな魅力を打ち出す。ダウンタウンが約14年ぶりに日曜午後8時に復帰することでも話題の爆笑に大日本アカン警察が、カミカミだな、がスタートするほか、雨上がり消したい司会のその顔が見てみたいが、火曜午後11時に登場。リアルスコープの現在の放送枠には若手芸人らが集結し、未来のめちゃイケへと、関係者の期待も高いピカルの定理が、深夜帯から昇格するということで、なんか神々ですね。すいません。ということで、これの中でですね、注目したいのは、アカン警察ですけども。なんか、アカン警察、2回ぐらいですね、特番を見ているんですけども、自分は。これ、面白かったですけども、レギュラーでやるような番組かなと思うんですね、これ。なんか、いわゆるあれなんですよ、視聴者投稿ビデオ番組なんですよ。そういうのを考えるとちょっときついんじゃないかと思いますけどね。そういう視聴者投稿ものって一時期うっちゃんなんちゃんのヤシガニのウィンクだっけがありましたけども、あれも確か視聴者投稿のビデオでしたね。あれなんかなぜかそれだけ覚えてるというのがあるんですけども、ヤシガニのウィンクだっけあれもうこれあれですよ、夜じゃないとできない話題ですよ。これあれじゃないですか、女性の下着のブラとパンツありますよね。それをなんだかな、旗揚げの赤の旗、白の旗に見立ててなんか掛け声に合わせそれを上げ下げするという動画があってですね、なんかそれだけ覚えてるんですよね。なんか幼な心に何ってそんなもの覚えてるのかなと。でも、ほんとそれだけしか覚えてないですよね。ヤシガニのウィンク。そういう、ちょっとですね、R18 指定のような動画は、番組終了時に、スタッフロールと共に流れてたんですね。で、その時に左下の方にちっちゃくワイプで映るという、なんか、結構面積としては小さいですけどね。もうなんかモザイク程度にしか見えないような映像が見えてですね。それを見ながら笑っているうっちゃんなんちゃんのうっちゃんさんだっ たちの映像が流れているところで終わっていた気がするんですけどね。なんとなく覚えてるんですよね、そこら辺は。まあ、これは関係ない。そうですね、アカン警察。14年前の日曜午後8時は、まあ、言わずと知れた名作番組ですよ。ごっつい感じですよ。まあ、番組の内容自体は全然違うけどな、これ。もうこれやるなら、普通にごっつやればいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、でも、松本さんがね、フジテレビでコントやらないって言ってますからね。それだからやれなかったんだろうな。なのであれじゃないですか。去年の9月ぐらいにあったじゃないですか。NHK で松本さんがコント番組するという。やっぱり、だから NHK だったんでしょうね。なんだかな。そのコントはですね、前話したけど、話しましたけども、毒気がなかったですね。やっぱり NHK だから。やっぱりフジテレビとか民放でやるコント番組の方がいいんかなと思いましたけども、まあそれはやっぱりですね、NHK だからしかないという点もありますけどね。まあそれはどうでもいいですよ。アカン警察が、スタートしても自分これ見ないと思いますね、日曜午後8時。そうですね、日曜午後8時といったら今何があってるっけ。裏番組で言ったらイッテ Q だったり、ビフォーアフターだったりですね、やってますけども。あ、でも、イッテ Q って言ったら、そうじゃないか。うっちゃんなんちゃんのうっちゃんさんが出てるじゃないか。あれって、お笑い第3世代の2組が以上揃ってはないな。なんちゃんがいないか。まあでも、2組がそれかけてるということですよ。そうですね。そういう、ちょっとなんか夢の共演とか見てみたいですけどね。お笑い大賛世代のダウンタウン、トンネルズ、うっちゃん、なんちゃんが3組両方とも揃うというのをちょっと見てみたいですけどね。でも見てみたいな、これ本当に。この3組でコントしてくれたらね、本当に嬉しいんですけども。もうそれ何年後なんだろうな、言ってくれるの。もう何年後でも見ますよ、多分自分。そうですね、あとはリアルスコープ、これなんだっけ、これなんだっけ、ドッキリだっけ、全く番組の内容覚えてないな。でもこれが土曜午後7時。今何やってるっけ、ちょっと待って、思い出せない。衝撃映像車だ、思い出した。あれ終わるんだ。じゃあ衝撃映像車終わるってことはリアルスコープ、似てんな、確かに。なんか番組の内容がそういう面ではやっぱりそういうのが受ける時代なのかな、映像ものが。なんかちょっと悲しくなったりしますけどね。コントやってくれよ。本当にコントやってくれてるかな、俺。あとそうですね、先ほど言いました、雨上がり決死隊司会のその顔が見てみたいも、これは、何なんでしょうね。火曜午後11時。ってことは、まあ、他局ですけども、リンカーンが終わった後に見えますね、これ。ああ、じゃあ、一回見てみようかな、これは。あと、ピカルの定理は、リアルスコープの現在の放送枠ってことは、土曜午後11時10分。あ、ダメだ、実況してるわ。ダメだ、実況してる、この時間。見れないわ。そうだな、でも、ピカルの定理、一応こっちでもやってますけどね、深夜の方は。微妙なんですよね、これ。面白くなかったですよね。まあ、面白くない番組が、ゴールデンに上がってきてもね、もっと、ゴールデンじゃないな、一応プライムタイトル、これはでも変わりねえよ多分。まあというわけでなんか悪口ばっかり言ってんな、俺。すいません、すいません、本当に。次、メタミクの A アニメ。アニメですね、来期放送されるアニメのですね、簡単などれを見ようかなというちょっと話をですねしておこうかなと思いまして、来期アニメ一覧が一応ありますけども、全部言うのはちょっと時間がかかるので、まず、かいつまんでですね、自分が見ようかなと思っているアニメだけ。被弾のアリア、シュタインズゲート、電波女と青春男、星空へかかる橋、ヘンゼミでいいのかな、これは。読み方は。ヘンゼミ。スケットダンス、デッドマンワンダーランド、俺たちに翼はない、日常、銀魂の2期ですね、これ。銀魂2期。30歳の保健体育。で、あとは、 ダンボール戦記、惜しい高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだら、あとは、本当にあった霊媒先生。ゴシック書いてありますね。ゴシックなんか2期あるのかな、じゃあ。いや、2期あるにしては早すぎるな。ただに続き物ってことか。2期あるってことで、2期じゃないな、2クールあるってことでしょうね、これ。多分。今やってるから。そうですね、ゴシック。まあ、ゴシックは多分続けてみますけども。取り上げた、どれについて話そうか全く考えてなかったので、全くね、あ、日常言いましたっけ？日常見ますよ。何が面白そうなのかわかりませんかね。一応2期とかのもので、その1期を見てないものは見ませんよ、自分は。まあ、なのでね、さっき、あ、やった中に入ってないですけども、なんだっけ、あれだ、神の御を知る世界だ。あと、ケンプファンに決まりますね。これは、多分、見ないな。一応、どっちとも、途中まで見てますけども。その上、あれですよ、神の御を知る世界の再放送を今やってますよね。それ一応、全部撮ってるんですよね。なのに、全く見てないですよ。時間がないですよね。まあ、先ほど言いました、来期アニメの中で、多分全部見ることは無理でしょうから、福岡で放送される云々も含めて。まあ、そういうのはニコ動で配信してくれたら嬉しいんですけどね。自分の知ってる限りはですね、ヒダンナリアは、ヒダンナリアは、ラノベが原作で、シュタインズゲートは Xbox360 のゲームが、原作。電波女と青春男は、これなのかな？ラノベかな？ラノベじゃないな、漫画かな？多分。で、スケートダンサー、ジャンプの漫画ですね。デッドマン・ワンダーランドも、漫画。少年エースで連載されてましたね、確か。俺たちに翼はないは、パソコンゲームが原作になってます。日常は自分が大好きギャグ漫画ですよ。これ面白いですよ、日常は。すみたいさんも一応チャットで書いてくれてますけども、日常はですね、まだアニメがどんなのかわかんないから、なんとも言えませんけども、漫画はですね、自分大好きです。ここにも銀魂の2期がありますね。銀魂の2期が終わった理由というのは、何なんでしょうね。原作のストックが単純に切れたかなのかな。再放送で穴を埋めていたということは。やっぱりそうなのかな。原作のストックがなかったから、溜まるまで再放送でお茶を濁すという感じだったのかなと。30歳の保健体育も、漫画ですね。ダンボール戦記、これ元ネタ知らないですけど、ゲームでなんですかね。面白そうなんですけどね、結構感想とか見るので。他には、もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだら、なんで噛まないんだろう、これは。これはあれですよ。一時期話題になった本ですね。本が原作となってますね。で、本当にあった霊媒先生は漫画家原作で、ゴシックはラノベが原作ですけども、もしドラですよ、もしドラ。もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだら、長いな、本当に。これはもしドラだ。略称噛むってどういうことだ。もしドラですね、もしドラ。これは、一応一回チラッと読んだことあるんですね。結構ですね、でも、そのドラッカーのマネジメントと、その女子マネージャーの、高校野球なんですね、マネージャーなんですけどね。まあ、タイトルにありますけどね。その高校野球のマネジメントとどう関わりがあるのかというところを描いているところ結構面白かったですね。まあそういうのがちゃんとアニメにできるのかなというのがありますけども。そうですね、原作の本自体が表紙がまあそういうなんかな、ちょっとオタク向けじゃないですけども、そういう萌えアニメ風な絵だったんですね。なので、まあアニメ化になるのは、まあ、うすうす感づいてと言いますか。ありますけどね。他には、俺たちに翼はないは、制作会社、まあゲームのですね、ゲームの制作会社で言うと、まあ積んでる生み出したと言われる、シャッフルと同じところなんですけどね。ゲームの制作会社は。はい、訂正です。アニメ版シャッフルが生み出したと言われているのは、ツンデレじゃないですね。ヤンデレです、ヤンデレ。主人公のことが好きすぎて、なんかヤンデレみたいになってしまう、あれですよ、ヤンデレ。一度、 あのシャフのですね、そのヤンデーと言われているあのヒロインのですね、画像を見ていただけたら分かると思いますけども、かなり狂気じめております。そうですね、はい、それぐらいです。現在の時間は午前5時です。見てしまってました、すいません。補足終わります。それは関係ないな。あれアニメ会社が悪かっただけだ。あとそうですね、デッドマンワンダーランド、これは漫画のですね、漫画の作者は、エレカセブンの漫画版を担当している方ですね、が書かれた漫画ですけども、自分一巻だけ読んだことあります、友達の家で。これもでもですね、あのそうですね、これ映像的には普通にそういうエレカとかの時間帯とかでやってもいいんじゃないかなと思いますけどね。あの夕方です、夕方、今で言う日後ですよね、今。スタードライブ上がってる、見てないですけどね、あれ。まあ、あの時間でも別にいいんじゃないかと思いますけどね、これは。あとそうですね、スケートダンス。これはですね、木曜の6時ですね、夕方6時が決定しますね、スケートダンスは。まあ、ジャンプですかね、それはそうでしょうけども。まあ、ジャンプ漫画で新アニメになったアニメもありますけどね。最近ダークネスがついて漫画化されてるけど、新しく。まあそうですよ、スケットダンスは全然。ね、あ、何巻だっけかな、あの、ザ・ピローズのファニー・バニーという曲のですね、歌詞が、使われてましたけども、スケットダンスの中で。それぐらいしか情報ないですね。まあそれの縁で主題歌でザ・ピローズなんねえかなと思ってましたけども。まあそんなことは全くなくてですね、びっくりしましたけども。あと、シュタインズゲート。シュタインズゲートはですね、あの、Xbox 360のゲームはとても評価が高くてですね。で、最近になってパソコン版に移植したり、PSP 版だっけ、あれは違うっけ、まあ、いや、あの、パソコン版の移植が決定したんですね、確か。で、あの、シュタインズゲートのその、アニメのデモ映像を見たことありますけども、なんかちょっと、映像といいますか、まあ、絵と声が合ってないなという気持ちはしますね、あれ。なんだろうな、花澤さんのあのほんわかとした声が、ああいうちょっとシリアス風な絵に合ってないんですよね。こういうのがちょっと、まあそういうのもちょっと慣れていくんでしょうけどね、見ていたら。とりあえず絶対見るぞというのは日常と、銀魂は多分惰性で見ますね、銀魂は。日常と、あとなんだろうな、シュタインズゲートと、どうしようかな、マネジメント見ようかな、マネジメントじゃねえの、モシドラと30歳の保健体育を見ようかなと思いますね。あと他はあれですよ、見れたら見るぐらいの、まあこっちで放送されたら見る程度ですね、それぐらいですね。次、メタングフの N ニュースは一応ありましたけども、時間的にやばいな、もう30分以上、30分どころか40分経ってますよ、これ。編集が大変なので、もうちょっと喋れません。別に喋れなくてもいいやつでしたけどね。何について話す予定だったことを言いますと、噛みすぎだな、これ。あれですよ。カンニング問題ですよ、カンニング問題。これについて喋ろうかなと思ってましたけども、もう別にいいやと。ね、もう、時間が時間なので。まあ、あれですよ。もうカンニング言うダメだよと。それだけなんですけどね。次、メタングフの G。ゲームですけども、ゲームはですね、まず、KIE から言いますけども、あの、自分が今やってる FPS ゲーム、Call of Duty Black Ops のですね、追加マップって言いますか、まあ、ダウンロードコンテンツですね、が、先日配信されたんですね。で、それが1400円だったんですよ。1400ネットワークポイント。まあ、自分プレス3ですかね。ネットワークポイントで買って、で、その1400円分を貯めるには、2000円チャージしないといけないんですよね。その100円ごとに入れるとかそういうことができないから。で、2000円分チャージしないといけないんですよ。で、1400円のものを買ったら、600円余るじゃないですか。まあ、お釣りが。で、600円で何が買えるかと言いますと、プレイステーションストアでは、プレステ3や PSP でですね、プレイできる、プレイステーションソフトのですね、ダウンロードができるんですね。それが、 ほとんどのソフトはですね、自分が見た限りは大体プレイステーションのソフトだと600円ですね。これ結構すごいのはですね、あの Wii でもあるじゃないですか、あのバーチャルコンソールが。これですね、あの600円ってファミコンのソフトとほとんど同じなんですね。100円しか違わないですよ。ファミコンがもう最低でも500 Wii ポイントがかかるんですね。まあ500円ですよ、500円で。こっちでは600円でプレイステーションのソフトが遊べるという、これちょっと結構すごいですよね。あの最近なんでやっと操作が分かりましたけども。でその600円で何をダウンロードしたかと言いますと、まあ自分の大好きなシリーズ、まあ大好きと言いながらね、まだ2作しか持ってませんけども、あのメタルギアソリッドシリーズですよ。これの第1作目メタルギアソリッドですね。まあ正式に言ったら第1作ではないですけども、メタルギアソリッドシリーズとしてはまあ1作目のメタルギアソリッドですね、ダウンロードしまして ですね全くやっておりません。やれないんですよ、時間がなくて。あのブリーフィングファイルと、なんだっけ、VR 訓練、まあ、VR トレーニングですね。あのまあゲームの中ではテレビゲームと言われてましたけども、この VR 訓練がまあいわゆるチュートリアルですね。あの操作方法といたしましてはほとんどあのメタルギアソリッド2と変わらないんですね。自分これやったことあるので、ああでもそうな、ちょっと違うところがあってですね、あのメタルギアソリッド2以降はですね、R1 でその主観視点なんですね。ですけどもメタルギアソリッド1では三角ボタンで主観視点なんですね。でしかもその三角ボタンずっと失敗しないといけないというんですね。でその上ですよ、麻酔銃とかを撃つボタンは四角ボタンなんですね。でこの時点でプレイステーションのコントローラーを思い出している方は分かると思いますけども、三角ボタンを押しながら主観視点でですよ、で銃を撃つって結構難しいんですよね。そうなると広さ的に考えると、指の広さ的に考えると普通に三角と四角同時押しって結構できるんですけども、そういう、なんていうかな、難しいんですよ。簡単に言うと。なのでね、ちょっと操作性が悪いんですね。そういうチュートリアル的なことをやってって思ったのは。そうですね、なんか、まあ、続編ばっかりプレイしてた自分が悪いんですけどね、これは。素直に初代から始めないから、これは。まあ、なんだかんだで、ね、一番3が面白いですね、今のところ。これは一番言っちゃいけないな。まだ2、3しかやったことありませんけども。3が一番ね、やっぱり自分がやった中では最新作というのもあるんですけども、やっぱり一番面白いですね、これが3が。そうですね、でもメタルギアソリッド2ではそういう、まあソリッドスネーク、まあ主人公ですね、1の主人公のソリッドスネークのですね、そういう活躍を新兵という視点からですね見たらどうなるかというのをは結構面白いですけども、やっぱり新兵だからこそちょっとなんかかませ犬的な雰囲気になってるんですよ、途中からライデンが。まあそのライデンもですね、プレス3の新作のメタルギアソリッドライジングでですね、見事な進化を遂げてますけども、ライデンが、まあ、それはまた別の話です。あのメタルギアソリッド1の話だ。これまだですね、自分チュートリアルしかやってませんけども、ちょっと微妙かなという気はしますね。まあでも600円で買えたんですかね、これはもう別に。もう不満言わない。これは絶対に。不満は言いませんよ。600円で買えたこと自体に感謝だ、これは。あとそうですね、自分他にも買おうかなと思ってたゲームはあるんですけどね。あの600円で。バイオハザード3だったり、クラッシュバニック3だったり。まあ両方とも300円、あ、それじゃない、600円だ。600円だったのでね。そうですけども、あーなんかすんげー時間経ってる。ダメだこれ、編集が大変だ。また編集が大変なあれになってるよ。まあこれぐらいにして終わりましょうかね。なんかちょっと神々ですけども、今回まあ仕方ないですか。まあはい、というわけで終わりに入っていきますけども、次回の配信は何日、今日が5日、今日は違う、今日6日だ。19日か。うん、大丈夫ですね。多分大丈夫です。 というわけで、次回の配信は3月19日ですね。3月19日の、午後11時、40分からですね。メタン君生の16回目を配信したいと思います。何について話すかまだもちろん決まっておりませんけども、今はやってるのかな。あとはそうですね、メタングフの宣伝を回しておきましょうかね。次回配信のメタングフは、アニメ、放課後のプレアデスについて話す予定です。まだ撮ってませんけども。まだ見てませんけどね、放課後のプレアデス。今日あたり見ますよ。はい、というわけで、疲れたな。やり、終わります。どれだ。疲れました。というわけで、メタングフ生15回目終わります。それでは、タイでした。また、再来週。よし。したらば、したらばじゃねえ。全然違うわ。ネトラジでの配信もですね、終わりましょうかね。これ、これ別に裏情報ですけどね。ネトラジの配信ソフトのベルガですけども、これなんか自分の喋ってる声がですね、ちゃんと音波として出るんですけども、波形がで出るんですけども、なんか左の方しか動いてないですね。これ関係あるのかな。右側のなんかメーターが全く動いてないところがちょっと気になりますけども、これあれか、多分内部の音かな。そういうのも配信できるのかな、もしかしたら。まあいいや。というわけで、ネットラジオの方も終わります。それでは、タイでした。また。長いな、今回。53分か。また編集大変だぜ、これ。反省会です。今回、反省点見つかりますね、これは。容易に見つかりますね、これは。なんで神々だったかの、ですね。まあ説明と言いますか、まあ言い訳と言いますか、ですね、しておきたいと思いましょうかね。わかりません。全くもってなんでこんなに神々なのかわかりませんけども、原因としてはですね、何なんでしょうね。別にコンディション的には悪くなかったんですけどね。あれか、カフェオレがいけないのか、これ。そうだ、でも、言ってなかったな。先週インフルエンザにかかったこと。いや、それいいかも、これ。もうそろそろ飽き飽きしてるでしょうね、メタングフリスさんの方は。もうお前のインフルの話はいいよと、思ってるでしょうけどね。まあ、これぐらいにしてですね。編集大変です、これ。55分か。収録時間は、現在、総時間は55分ですけどね。これがまあ50分とかになったらちょっと笑ってください。お前5分カットしたのかと。そんなにお前喋ってなかったのかと。ですね。まあ、十何秒か結構足してるんですけどね。オープニング提供だったり、効果音だったり、最初のですね、BGM、でも、生放送とか BGM 入れないな。まあ、でも、合計したら10分じゃない、10秒ぐらいですね。追加しようんでね。まあ、55分でも。だって今55分、今45秒ですからね。もうこれ50分になる要素が見つかんねえな。というわけで。まあ、一応もう一回言いますね。次回配信は、3月19日だ。19日のですね、午後11時40分からとなっております。頑張ります。そうですね。多分その19日になったらまた今回の冒頭で話したですね、ゲーム実況の新しいやつを始めてると思いますので、ぜひですね、そちらの方も聞いてと思いますか、見ていただいてですね、いただけたらなと思います。はい。頑張ります。それではメタルの15回目終わります。それではタイでした。また。